1928年、当時日本が植民地としていた韓国の大都市ソウルで、8人兄弟の長男として生まれ育ちました。幼い頃から真面目でしっかりした人だったそうです。ソウルの学校を卒業した辰丸は、第二次世界大戦の兵役を逃れるために単身京都へ向かい、京都府立大で医者を目指しました。在学中、辰丸は結核にかかってしまい、入院生活を余儀なくされました。入院中、辰丸の世話をしていた妹の須磨子さんにお話を聞きました。
治ってほ、うん、とにかくもちろん治ってほしい、それからね、親ももう結核だからね、もう学校辞めて親元へ帰ってこいって言ってたのね、うん、親もそれを熱望してたわけ、うん、だけどおじいちゃんはその自分はどうしても医者になるから言って、うん、親元にも戻らずに頑張ってたから、私はそれをもうとにかく支えさおじいちゃんの言う通りに支えてきた。で、私自身もだからお勤めしながら、だから私はその頃はもう自分のことは構わずに、もう給料もほとんどおじいちゃんに持っていったし、持っていったってもまあね、給料も知れてるから、本当にあの頃はもう無我夢中だったというのかな。だからその分おじいちゃんはもう後々まで私には非常に感謝してくれたし、私を大事に、してくれたけどもね、と私は思ってる。
かつて結核は国民病、亡国病とまで言われるほど猛威を振るっており、戦後抗生物質を用いた化学療法が普及するまでとても恐れられていた病でした。家族の支えもあって命を取り留めた辰丸は、府立大でレントゲン技術の研究をし、博士号を取得しました。その後、府立大の先輩で白峰診療所の所長であった早川一光先生の社会的弱者を救う地域医療という考え方に共鳴した辰丸は、そこで内科部長を務めました。早川先生は地道な地域医療を実践したことから、わらじ医者と言われており、高齢になられた現在も、KBS 京都でラジオパーソナリティを務めたり、講演会を開いたりされています。そんな早川一光先生と白峰診療所との出会いが、祖父辰丸の医者としての原点でした。府立時代で出会った頃の話を早川先生にお聞きしました。戦前の社会情勢は軍国主義で、富国強兵の男女別教育の中、医師を目指し京都府立時代で学んでいた早川先生は、昭和20年8月15日を境に社会は一転、社会主義民主主義となり、自立、自主、自衛、共生を叫び、先輩が後輩を指導、指揮する中、祖父辰丸は4歳下の後輩として早川先生と出会います。京都は保守的と思われがちですが、進歩的でオリジナリティにあふれたところで、民主化運動、学生運動が盛んとなり、学生自治会ができます。早川先生は安保反対と抗いましたが、4歳下である祖父辰丸の学年は制度に縛られ、抗う者は方角になりました。辰丸は結核を患っていたので方角を逃れたそうです。その頃、民衆の間で生活を守る会ができ、京都西陣の方では、西陣の人たちによる健康を守る会が作られ、自主的に診療所を建てて、 医師を不立医大に養成したので、早川先生や辰丸はそこで共に働くこととなり、貧しい人たちを支える医療を行い、常に勉強会を開いて、患者とは同志や仲間といった関係を築いていったそうです。1954年には看護師をしていた祖母美智子と出会い、結婚に至りました。ちなみに二人の仲人は早川一光先生が務められました。その後、祖母美智子と京都の桂の地で宮本医院を開業した辰丸は、京都の開業医としては最も早くレントゲンを取り入れました。当時のことを妹の須磨子さんはこう語ります。
例えばね、夜おじいちゃんと話してても、おじいちゃん毎晩晩酌をしてたけれども、うん、その9時半だったかなまでは絶対にお酒を飲まないのね、
うんうん、
というのはね、まだみんなも起きてるだろうから、もしも患者さんが飛び込んでくる可能性があるから、
うんうん、
言って、うん、だから9時半までは患者さん飛び込んでくる患者さんのためにお酒は飲まない、
うんうん、
で9時半過ぎたら、うん、もう大丈夫だろう言って晩酌を始める、
うんうん、
それほど患者さんを大事に してた、
うん、なんでそこまで患者さんを大事にできたの？その割り切って仕事は仕事、プライベートはプライベートで、
いやそれはもう医者としての使命よね。